活終わった後で油断してましたね。その背中、ガラ空きでしたよ。毎日同じことしてるんですから、少しは警戒してくださいよ。これがいたずらするだけの私だったからいいようなものを。通り魔とかだったら、先輩死んじゃってましたよ。で、あら、ちょっと怒らないでくださいよ。先輩と私の仲じゃないですか。小さな頃から幼なじみ、儚く生きるこんな可愛い後輩にそこまで怒らなくても。何するんですか、お返し。もう油断をさそうなんて先輩もやりますね。まさか蛇口からプシャー攻撃をしてくるなんて。でも私だって負けませんよ。今度はこれを使います。そうです、ホースから直接。これはいくら先輩といえどもびちゃびちゃ不可避。そしてさらに、ここのホースの口を半分以上塞ぐことで攻撃力はなんと29,800。って帰らないでくださいよ、もうちょっと遊びましょうよ。腕を押さえてしまえばいくら先輩といえども帰れませんよね。びっしょり濡れた女の子に抱きつかれて悪い気はしないんじゃないですか。ほらほらほらほらほら、いいでしょ。で、おお、大丈夫ですか。疲れた。まあ確かに今日も陸上部の練習大変でしたからね。長距離走メンバーはグラウンド20周した後にシャトルランとか、もう死ぬかと思いましたよ。私が元気そうに見えます？そんなことはありません。これはから元気です。だって私の一番の楽しみはこの部活が終わった後の先輩とのスキンシップなんですから。家に帰ったらそりゃもうヘトヘトです。シャワーを浴びながら寝られる自信があります。それじゃあ仕方ないですね。この勝負の行方は明日に持ち越すとしましょう。当然じゃないですか、明日もやりますからね。これは私と先輩との戦いなんですから。でも今日のところは先輩に免じてお開きにします。でもその代わりと言ってはなんですが、今日一緒に帰りませんか。ちなみに先輩に拒否権はありません。なぜならほら、私の格好をどうぞよーく見てください。どうやら聡明な先輩は気がついたようですね。そう、こんな濡れた状態で顧問の先生に、あの怖い顧問の先生にでも告げ口してしまえば、先輩は肉体的にも精神的にも社会的にだって奈落の底に。本当ですか？やったー！一緒に帰ってくれるんですね。約束ですよ。もし破ったら先輩のあることないこと、いやないことだけさもあったかのように陸上部の全員にバラしますからね。着替え終わったら昇降口に集合です。それじゃ待ってますからね。しました。だって先輩がぼーっとしてるんですもん。そりゃあからかいますよ。何見てたんですか。まさか下校中の女の子の足でも眺めてたんじゃないですか。 む、その反応、図星ですね。
そりゃあわかりますよ。
何年一緒にいると思ってるんですか？
でもそうですかそうですか。先輩は足フェチですか。ま、年頃の男の子ですもんね。そうなっても仕方ないと思います。ですけど、もっと身近にこんな可愛い女の子がいるっていうのに、なんで別の女の子のこと見てるんですか。
はあ、私が女の子っぽくない？
くー、分かってないですね。こんな色気まんまんの可憐な少女になんてこと言うんですか。
なあ、貧相な体つきで悪かったですね。
そんなこと言うなら一緒に帰ってあげませんよ。
あ、待ってください、私が悪かったですから。
ほら、差し入れにスポドリ持ってきたんです、先輩のために。
いや、やっぱり先輩は優しいな。さすが先輩、こんな慈悲深い先輩はいませんよ。
それじゃあ行きましょうか。って、まだバスが来るまで時間がありますね。
どうしましょう。
あ、そうだ、ここで少し話をしていきませんか。
最近は先輩とゆっくり話す機会もなかったので、先輩成分が足りてないんです。
あは、先輩成分っていうのは、なんというか、ビタミン的なやつです。私が元気になるための養分です。
おは、養分といっても、これは先輩をからかって養分にするってわけではない
とは言い切れないところもあるかもしれません。
わあ、ちょっと帰らないで、私とお話ししましょうよ。
戻ってきてくれるなんて、やっぱり先輩は先輩ですね。
先輩と初めて話すようになったのっていつだったか覚えてます？
先輩が小学3年生で、私が2年生。掃除当番で同じ班になったのがきっかけでしたよね。
それからなんとなく一緒に遊ぶようになって、
先輩の家に遊びに行って、トランプで遊んだりゲームしたり、
公園に行って一緒に落とし穴作ったりもしましたよね。
あの落とし穴にはまったおじさんにすっごく怒られたんですよね。夏になるといつも一緒に海に行きましたよね。覚えてますか？
泳げないから足がつかないところは怖いって言ったのに、
大丈夫だからって先輩が手を引いてくれて、
私が泳げるようになったのは、今にしてみれば
先輩のおかげかなってちょぴっとだけ思ってます。
それまでは水泳の授業嫌いだったんです。水の中に顔をつけるのも無理で、目を開けるなんてすっごく怖くて。
でも先輩と海に行ったあの夏、勇気を出して水の中に入って、大丈夫だよ、怖くない、絶対楽しいからって先輩は言ってくれた。先輩に背中を押されて、ようやく私は水の中で目を開けたんです。怖いものなんて何もありませんでした。すごく綺麗な景色が目の前に広がっていて、コバルトブルーの水中、色鮮やかな小さい魚の群れ、風に揺れるようにゆっくりなびく海藻、日差しを受けて宝石箱みたいに色づく海底、 る頃か、なんで目をつむっていたんだろうって思えるような、そんな光景が私を楽しませてくれたんです。先輩はいつも私にないものを、私が知らなかった楽しいものを教えてくれました。学校への近道、猫がよくいる街角、秘密基地の作り方、段ボールの反り滑り、本当にたくさん。それからいつの間にか先輩と同じ中学に入って、なんだか運命って感じがしません？まあ2人とも近くの学校を選んだってだけでしたけどね。でも先輩と同じ学校でよかったって私思うんです。だってテストの過去問くれるし、1年前の夏休みの宿題とかくれるし、そんな理由じゃ誰でもいいって感じですよね。でも何よりも先輩と同じ学校でよかったって思えるのは、こうやって先輩をからかえるからです。先輩にもいろいろと感謝してるんです。中学に入った頃、実は少し憂鬱でした。小学校からの友達もいましたけど、すでにグループが出来上がっていて、どの部活に入る？なんて周りが話していて、何もやりたいことがなかったので、どうしようか迷っていたんです。そんな時、話しかけてくれたのが先輩でした。実は、その時まで先輩がいる学校だって気がつかなくて。先輩の声を聞いた瞬間、息苦しい空気が一瞬で変わった気がしました。それから、陸上部楽しいよって先輩に誘われて、私は先輩と同じ陸上部に入りました。どこでも良かったわけじゃないんです。先輩のいる陸上部だから入ったんです。小さな頃からずっと一緒に遊んでいた先輩とまた遊べるんだって、これから楽しい部活が始まるんだって、そう思って。でもそんな軽率な理由で入ったからでしょうね、毎日の練習についていけなくて。基礎練のノルマを最後までやってるのはいつも私、ダッシュで最後にゴールするのもいつも私、こうなったら先輩と同じ種目になってやるって、種目決めの時長距離走を選びました。でも長距離走の練習はもっとつらかった。普通に考えたら長い距離を走り続けるんだから大変に決まってるんですけどね。最初は後悔ばっかりでした。タイムも全然縮まらないし、走ってる間はなんで私こんなことしてるんだろうなんて思ってました。毎日のロードワークなんて、走り終わった後は息が上がるばっかで何も楽しくない。でもふと先輩のことを見た時、あれって思ったんです。私と同じように息を上げて倒れ込んでるのに楽しそうに見えました。先輩覚えてますか？なんで楽しそうなんですかって私に聞かれたこと。先輩わからないって答えたんですよ。瞑想してる後輩にわからないなんて言うんだから、先輩はやっぱり先輩です。でも次は一緒に走ろう、先輩言ってくれてましたよね。それからロードワークの時はいつも
先輩が隣で走ってくれるようになって。安心感があったというのもそうでしたけど、長距離を走ってる先輩を見て気づいたことがあったんです。先輩が走ってる時、周りの景色を見ながらなんだか楽しそうにしてました。私も先輩と同じように景色を見ながら走るようになりました。そうしたら不思議と練習が楽しいものに変わったんです。昔からずっと先輩は私に楽しいものを教えてくれます。先輩といればこれからもいろんな楽しいに巡り合えるんだろうな、なんて思うんです。
もうそろそろ時間ですね。行きましょっか。
あ、その前に喋りっぱなしだったからちょっと喉が渇いちゃいました。なので優しい先輩にちょっとだけ甘えさせてもらいますね。やった、先輩のドリンクゲット。
全部飲んじゃいました。
あれ、どうしたんですか先輩、顔赤いですよ。
もしかして関節キス意識しちゃいました？ドキドキしちゃいました？
おい、あ、ちょっと先に行かないでくださいよ。少しは素直に照れてくれてもいいじゃないですか。
本当にいいんですか？先輩の家過ぎちゃいましたけど。バスが来るまで一緒についてきてくれるなんて、先輩いつになく優しいですね。
あ、で、冗談です。では先輩はいつも優しいです。
ここいつもロードワークで通ってる道ですよね。いい景色ね、先輩。こんなにも綺麗な景色を先輩は教えてくれたんです。この街路樹も先輩が教えてくれたんですよ。この木にはいつもサッカーボールが挟まってて、どんな強風が吹いても台風が来てもずっとこの木と一緒。まるで私たちみたいだと思いませんか？なんてね。こう言えば先輩が恥ずかしがると思ったんですけど、外しましたか？いや、なんでもないです。それよりもあのサッカーボール、昔からずっとあそこに挟まっているらしいんですけど、私、実はあれに見覚えがあったんです。あのサッカーボール、先輩のやつです。覚えてませんか？小学校の時にサッカーをしようって一緒に遊びに行って、不意に先輩が蹴ったボールが木に挟まってしまって、それから先輩大泣きしたんですよ。買ってもらったばかりのボールだったからもう泣き止まなくって。あれ以来ずっとあそこにあったんですよね。 そう考えると私と先輩が一緒にいた時間ってすごく長いんだなーって。でも不思議とあんまり長く感じないんですよね。
あ、ほら、あっちを見てください。この坂道の途中にあるあのガードレール。
ロードワークの途中、変な落書きがしてあるって先輩に言われるまで私気がつきませんでした。昔流行ってたギャグ漫画の何でしたっけ、あのキャラクター。
あ、そうそう、それです。ロードワークの旅に見るのでいつもあれに笑わされます。こっちは呼吸を整えながら走ってるのに あれもロードワークの時の楽しみの一つです。あれからずっとロードワークにはいつも先輩が付き合ってくれる。本当は私なんか置いていけるくらい体力があるはずなのに、なんてことない景色でも先輩と見た景色はどんなものでも楽しいものに見える。これからも忘れることはないって私そう思うんです。ロードワークだけじゃなくて、先輩はいつも私の練習に付き合ってくれますよね。ペース配分の仕方とか、走ってる間の呼吸法とか、いろんなことを教わって、前よりずっとタイムも縮まりました。昔も今も、先輩にはいろんなことを教えてもらいましたね。あんなに辛かった練習でさえも、楽しいものだと教えてくれました。実感はないかもしれませんけど、先輩にはお世話になってばかりです。
うん、私がこんなこと言っちゃいけないって言うんですか？たまにはいいじゃないですか。少しくらいありがとうって気持ち伝えても。小学校の時に出会ってから、中学になってもこんな風に一緒に歩く仲になるとは正直思ってもなかったです。先輩覚えてますか？小学校の時の運動会、私が3年生で先輩が4年生の時です。同じ赤組になれて嬉しかったのに、私が選抜リレーの選手に選ばれちゃって、あの頃はスポーツも苦手だったので不安しかなかったんですけど、先輩も同じリレーのメンバーだって知ってからも不安な気持ちはずっと残ったまま、みんなに迷惑かけちゃったらどうしようとか、そんな風に思ってた時、先輩が私に手を差し伸べてくれたんです。で、蓋を開けてみれば超スパルタ教育で何度も何度も走らされたってわけですけど、でもあの練習がなかったらきっとずる休みしてたと思います。運動会本番、リレーの順番が近づくにつれて緊張してきて、コーナーを回るとき転んじゃったんですよね。ああ、もうダメだ、全部私のせいだって思いながら先輩にバトンを渡したら、ビリからあっという間に5人抜きで1位。
先輩かっこよかったです。
いいえ、何も言ってませんよ、何も言ってませんってば。ああ、ほら、バス停にも到着しましたよ。それじゃ、ここで。先輩、見てください。はあ、すごく綺麗な海、綺麗なオレンジ色、透き通るようですね。眩しいくらいに水面がキラキラ輝いて、これで一つ先輩と見た景色が増えましたね。はあ、
先輩って来年になったら部活引退ですよね。受験勉強の期間になったら今よりもっと忙しくなるんですよね。そうしたらこんな風に一緒に帰ることも、一緒に海を見ることもできなくなっちゃうかもしれないんですよね。先輩にとって私はただの後輩、幼馴染だからってずっと一緒ってわけでもない。あの、先輩って好きな人とかいるんですか？
へえ、いないんですか？どうせ部活で忙しいからとか言い訳みたいなことを言い出し始めるのが目に見えてます。そんなことじゃ灰色の学校生活になっちゃいますよ。 先輩は先輩です。
ね。ああ、もうバスが来ちゃいましたか。来なきゃよかったのに。
それじゃあ先輩、今日もありがとうございました。風邪ひかないでくださいね。
あ、そうだ。先輩、ちょっと来てください。伝え忘れていたことがあるので。
私が先輩の彼女になってあげてもいいですからね。